ビズインク。
で、後半も引き続き株式会社フォーラの馬場純子さんにお話伺っていきます。
化粧品実は大好きで、
はい、
日常で人のケアができる唯一無二の存在だなってす、うん、思うんですよ、ね、
うん、
セルフケアをして自分で肌を触れたりとか慈しみみたいなことが、うん、治療でもない本当に自分をケアする時間っていうのを、はい、しかもなんか楽しみながらできるってすごく好きだなって思っていたので、
うん、
なのでこう化粧品の開発という仕事も、はい、すごく転職だなと思って、
うんうん、
ですけど、はい、自分がやっぱその産休に育休に入った時に、はい、親と自分がこうケアできると思って作ってた化粧品が使えなくなる時期あるなと思って、うん、なんかこうメイクどころじゃないじゃないですか。そうですね、もうそもそもなんか体拭くのも正義感で、化粧水つけれたらすごい良かったなぐらいな日の時に。なんかこう、ああ、そっか、やっぱ自分、女性のライフスタイルの中では、届かない時期もすごくあるんだなっていうのをすごく思って、ただ一方で、やっぱ産後の女性で、うん、心も体も、今まで感じたことがない不調だったり変化っていて、うん、ものすごくケアが必要な時期だなっていうのをすごい感じたんですよね。はい、で、なので、こう、私たちが、その化粧品会社として、化粧品は届けられないかもしれないけど、はい、女性をケアするっていうことを、立ち返って届けることができると、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思って、うん、今、そのアプリっていう、産後、絶対スマホは 見るじゃないですか。
はい、
見るなって言われるんですけど、はい、絶対スマホを見るなと思ったときに、うん、この中で何かケアが届けられるように、自分たちが持っているアセットを転換することができないかなっていうのをすごく考えて、今、その産後のコンシェルジェみたいなテーマで、今、アマニエルというアプリを作って、リリースを去年の7月ですね、したっていう形になります。
ありがとうございます。私もちょっとさっき試してみたんですけど、本当になんか数分でできるというか、多分、授乳しながらとかで一瞬でできるようなサービスだなと思って、なんかね、こう自分のこう気分とかを記録したりとか、体のことを記録したりとかっていうアプリはこれまでにも見たことあったんですけど、でなんか血管の状態とかを見てくれてるんですか、あれは。
あ、はい、ちょっと簡単に話すと、コプターが独自で持ってる技術で、肌の奥の、
うん、
気どっちの変化を測ること、今の疲労度とか、自律神経の状態とか、心拍数が分かるっていう最先端の技術を今入れておりまして、まあ、簡単に言うと本当、スマホで見ると、今自分どれくらい元気かなとか、ちょっと疲れ気味かなっていうのがすぐに分かるようなアプリになってます。
なるほど。私はちなみに今日 50% ぐらいで、ちょっとやや疲れ気味かなっていう感じだったんですけど、割となんか自律神経は整ってたみたいなので、そこは良かったなと思っています。
なんかこう、疲れてることをお知らせしたいっていうのが実は目的ではなくて、はい、なんか、どうしても産後って頑張りすぎちゃわないですか。なんか、ママたちめっちゃ頑張る、パパもなんですけど、目の前のちっちゃくて儚い赤ちゃんを見てると、私が生かさなきゃってなっちゃうので、うん、本当に頑張りすぎちゃうんですよね。
うんうん、
こう、休むことがうまくできなくて、本当に疲れてんだけど、休めない状態で、病気になっちゃう方とかがすごく、うんうん、多いっていうことに私たち課題視をしていて、
うんうん、
こう、なんですかね、本当に家の中に同居してる昔だったらおじいちゃんおばあちゃんに、はい、なんかちょっと頑張りすぎてるから、うん、休みにしたよみたいな、うん、ちょっとこう温かみのある、うん、なんだろうな、ネギ代とかを、まあ私たちアプリですけど、うん、アプリ届けられるといいなっていうのが、うん、結構その技術を入れた一つの、うん、
そうですね。確かに。なんか、もうこの状態が当たり前というか、なんかみんなもやってるし、みたいな感じで、そんなになんかその大変さにあまりこう自覚できないというか、大変と思っちゃいけないみたいな感じがあるので。
いや、おっしゃってた、大変と思っちゃいけないっていうのが結構本当にみんな多くって、はい、当たり前にみんなやってるとか、 助けてって言うと、母親失格なんじゃないかみたいなこと、みんな本当に思う方多くて、いや、違うよって。これ、電車で例えたら相当24時間365日ノートみたいなもんだから、誰かに助けを借りたりとか、少し休みながらやらないと、続けることできないよみたいなことを、なんかこう、優しさを持ってお伝えできるのになってすごい。今、そう、すいません。何の話だって感じなんですけど。
ありがとうございます。でもそのポーラさんの中でそういうのをこう立ち上げるのって、まあ、ちょっと新規事業立ち上げみたいなことって結構こう盛んに行われてるんですか？
最近はすごく盛んに行われてますけど、ちょうどタイミング的に本当にコロナ禍だったなっていう印象があって、私ちょうど2人目の産休復帰が、育休復帰は2020年のコロナ禍だったんですね。で、帰ってきたときにちょうど会社の中でも、やっぱり今までの授業だけじゃなくて、新しい、どんどんチャレンジしていこうよっていう機運がありまして、ちょうど復帰した年に初めて、ポーラで初めてビジネスアイデアコンテストっていうのがあって、本当に誰でも手を挙げておくて、何かこう、新しい価値を生み出すものをやってして、なんかコンテストじゃないですけど、行うみたいなですね。で、それ私は応募して、で、めでたく、採択いただいて、進んでってる感じなんですけど、同じような、コンテストが、毎年行われてるので、そこで、こう、新しい、こう、翻訳したいとか、本当にいろんなアイデアが出てきてるんですが、で、今、すごく盛んにやられてるなっていう感じはします。
でもその、まあ、アイディア通ってから、まあ、ちょっと事業責任者っぽいポジションでもやられてると思うんですけど、これまでのその商品開発とかのお仕事とは、結構違う分野もまでお仕事の幅が広がったんじゃないかなと思うんですけど、その点って大変でしたか？
そうですね。ものすごい大変だったん
ですよね、
やっぱり今まで何が一番違うかっていうと、視点がかなり変わったなっていうのがあって、今までは、会社の中の、プロダクトを作る。それもゼロイチで作るのですごく、面白さとかやりがいもあるんですが、で、今やってることは、もちろん今回アプリっていうものをゼロから作るっていう、そのプロダクト、作るもそうですし、スキームを作る。どうやってじゃあ世の中に届けていくんだとか、事業として成り立たせるための、持続可能なモデルは何かって、要はビジネスモデルですよね。あとは、普通だと会社で部署があって、人がいて、私たち全部部員からメンバーも全部自分で集めたり、開発する、手を組むパートナーも自分たちで集めた
そうなんですね。
り。あと資金調達みたいな話で、その会社の経営層にどうやってお金をいただくかみたいなことなので、本当に今まではものづくりのエキスパートだったところから、ちょっと本当に大げさなこと言うと会社じゃないんですけど、
そうですよね。
どういう形でやる、どういう人たちとやるっていう、さらに今回アプリをどうしてもユーザーからお金取りたくなくて、無料で全部使えるアプリにして、そう、そのためには、じゃあ、外からお金を集めてくれる必要があるよねってことで、企業をすごくたくさん今回、探せていただいていて、今それ100社超えてるんですけど、いう、企業を集めるってことも、今までの、事業だとやらなくていいことなので、
営業活動みたいなことですよね。
違うなとはすごい思ってやりながらではいました。
なるほど。でもすごい全然違う分野で、もう一からもう本当に立ち上げ、ゼロ一の立ち上げのところをやられたということですもんね。ちょっと、永田さんにもちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけど、ママニエルっていうアプリ、ベビーテックアワードでも永田さん目にしたと思うんですけど、なんかどういうところが、こう、新しいというか、ベビーテックの業界の中でも良さになってるんですか？
まず手軽であることですね。顔を写すだけなので、まあ、確かに、なんていうんですか、こう、顔を写して心拍を取るだとか、なんとかっていうような、その画像診断 AI みたいなやつって、あるにはあったんですけれど、もっと、なんていうかな、その体のエネルギー量みたいな話って、 割とそのスポーツの、ヘルストラッカーとか、ああいうようなもので、こう、映すって画像的ではなくて、割とこう、体に接触するセンサーとかだったりとか、そういうものでやられていることが多かったジャンルでもあるんですよ。それが、まあ、ポーラさん独自の、知見と技術によって、まあ、顔写真をスマートフォンで撮るという、スマートフォンで、まあ、映すと、それがわかるっていうのが、まず、面白さというかね、非常に手軽だなっていうふうに思いましたっていうところ。それから、その自分の状態をまず知ることっていうことが、実はとても大事だよっていうことですね。結局、無理しちゃってる人は、無理してるって自分で気づいてないことがすごく多い。だから、第三者的な目ですよね。それが、例えば、カウンセラー、まあ、言い方悪いですけど、お医者さんとかカウンセラーとかにかかりに行くと、もう調子悪い前提で行くじゃないですか。だから、そうじゃなければ、逆に言うと、そういう人たちにケアって受けられないわけですよ。自分が認識してなければ。なんだけど、手軽にそのスマートフォンで自分の顔を映して、で、それで、あなたのエネルギー今何パーですよ。っていうふうに出て、で、それで、あなたに会う、セルフケアっていうのはこういうことですっていうことが、まあ、つながるっていう、なんていうのかな。こう、頑張ってるというとあれですけど、頑張ってない人も、じゃあ、除外なのかっていうとちょっと違うんですけど、やっぱり子育てやお仕事をされてる、要するに、まあ、生活をされている皆さん自身が、客観的に自分の状態をつかんで、自分のケアを、セルフケアができるということ。セルフケアの必要性を知るということは、とても意義のあることだし、意味のあることだと思います。なので、それはもう本当に女性、男性、実はジェンダーとかどんな層とかっていうことも関係なく、実は大事なことではあるんですけれど、その中でも、やっぱりその産後のママさんっていうところは、その女性の一生の中でも、相当ダメージを負っている時期ですよね。そこに対して、やっぱりケアをするっていうことの大切さですよね。それをすること、セルフケアをすることで自分、まあ、セルフケアだけじゃないですけど、ケアをすることで、いかにその自分らしい生き方に、まあ、戻れるかっていうとあれですけど、自分らしい生き方を実現できるのか。そこはすごく大切な部分だと思っています。というところ。それから、やっぱり自分大事にした、しなくちゃなっていう、なんていうんですかね。こう、さっきの自己愛という言葉も出てきましたけど、やっぱり自分を大切にすることって、そのヘルスケア、メンタルケアの部分では非常に大事なんですよね。やっぱり幼少期からその子育ての中でも、その自己肯定感っていう言葉が結構よく使われるようになったんですが、まさしく親の自己肯定感なんですよね。自分がこうあること、そして客観的に自分を見つめることが、その人としてというか、その自分というものが、を客観視する。理想に向かってがむしゃらに走ってて、でもできないから、自分はダメなやつだと思うのではなくて、今そこにある自分、ありのままの自分を捉えるっていうことは、メンタルケアにとってもヘルスケアにとっても全てにおいてとても大事なことなので、それのきっかけになるっていうのが一番、僕らベビテックアワードの審査員の中では、一番それが評価された部分ですね。
ありがとうございます。確かになんかその疲れてるっていうことを、なんか客観的にそういうもので数値で表されるってあまりないし、なんかそれによって結構説得力があるじゃないけど、あ、本当に私今こういう状態なんだっていうふうになんか認知できるっていうのは、確かにすごい新しいなと思って。
そうそう。だから調子が良くても悪くても客観視されるっていうことが大事で、
確かに。
あんた辛いよっていうのは、まあ言われば、言われなければ認識しないけど、言われたらやっぱりそうかのレベルではあると思うんですけど、逆に言うと、今日は割と調子いいねっていうのは、言われないと分かりづらくないですか？やっぱり家族に、今日ママニコニコしてんね、みたいな話とか、で、言われて気づくじゃないですか。それって、で、それがあることで、あれ、今日なんでだろうって思ったり、自分振り返ったりするでしょ？それと一緒だと思うんですよね。だから自分で自分の機嫌を取るっていうことの 一つでもある。うん。だからね、そのすべてにつながるメンタルヘルスの部分、まあね、も、にもですね、要するに単なるヘルスケアだけじゃなくて、メンタルヘルス、特に気持ちの部分、ね、やっぱり体力なければ気持ちもへこみますけど、気持ちがなければやっぱり前向きにもならないので、まあ、そこのところが一番、そのママニエルさんの、携わられているポイントとして、もちろんプラットフォームであるとか、その適切な、ケアにつなげるであるとか、そういう部分ももちろん、評価ポイントでもあるし、素晴らしいことだと思うんですけれど、まずは自分がどういう状態にあるのかっていうのを客観的な目で見るっていうことの大切さっていうのを、まあ我々も教えていただいた部分ではありますよね。はい。
結構やっぱユーザーの声でもやっぱ自分では気づいてなかったっていう声結構多くて、こんなに自分疲れてたんだみたいな、なんかそれが逆に、私ちゃんと育児やってたんだな、安心したみたいなコメントを出される方もいたり、私が結構その気づきっていうポイントでもう一個いいなと思ってるのが、なんか私は結構こんなに疲れてるから、じゃあパパにちょっとここお願いしようかって言えるようになったっていうような、ちょっと行動変容までっていうところが、私は結構有意義だなって思ってて、こう、なんか何かを気づくことが、さっき永田さんがおっしゃったように、いろんなところに波及していくっていう、まさにそれがこう、一歩として今、できてきてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんかそれがこう、テクノロジーの力なのかなと私は思ってるんですよね。今回のその顔分析技術を作ってくれた研究員と話をしてたときに、人って無意識に嘘をつくものだと。例えば、エジンバ、よく産後うつの診断でエジンバラ問診票とか受けられたことあると思うんですけど、人ってなかなかこう、本音でアンケート別に嘘つこうと思って書いてなくても、例えばこう、隣に子供がいるときに、今日、ここ最近で子供が可愛くないと思いましたか？みたいな、よく聞かれることあると思うんですけど、あそこでチェックをかける人は、もう大丈夫なんですよね。
確かに。
そう。もうほとんどの人が、なんか、そうかもしれないけど、そう思えないなとか、いろんな格好をしながら、ああいう主観的なアンケートって答えてるけど、顔って本当に客観的で、もう嘘がつけないものだから、それを一つの自分のことを、自分でも知らなかった自分を知るきっかけに使えるって、やっぱりすごいことだし、それはなんか、テクノロジーがあるからこそできることだから、そこでなんかこう、自分たちが、子育ての環境を良くしたりとか、お母さんたちのその QOL の質向上ができるなというふうに思っています。
ありがとうございます。じゃあ最後ちょっと今後の、まあ、ビジョンっていうところも少し伺っていきたいなと思うんですけど、まあ、このママニエルさんというアプリ自体、サービス自体もそうですし、もう少しこう広く見れば、まあ、世の中の子育てしているお父さんお母さんがこう、まあ、より楽しく、より楽を楽になっていくためになんか、そういう視点で見たときに、今後なんかこういうこう取り組みをしたいとか、こういうところがこう課題だなって思うことってありますか？
そうですね。本当に、ママニエルを通じて、世の中のお母さんとかお父さんとかが、本当さっき最初言った子育ての時間そのものが共有できるような、楽しくて、幸せな時間になっていくように、やっぱまずは、さっき永田さんもおっしゃってる、ヘルスケアとかメンタルケアとか、育てる側も健康であるべきだと思うので、その世界がすごく作っていきたいなと思っていて、なので、まずの一つの一歩としては、やっぱりママニエルを一人でも多くの人に使ってもらうこと、さっき気づいたきっかけにしてもらいたいなと思っています。なので、今よく言ってるのが、妊娠したら母子手帳、出産したらマニエルっていうような社会にしたいなっていうふうに思って、インフラみたいに、当たり前のように、こう、出産をしたら自分をケアしながら、自分の方も、ね、ずっと赤ちゃんにケアするっていう考えは当たり前だと思う。自分もケアしながら赤ちゃんもケアして、家族全体が幸せになっていくみたいなことをやっていけたらいいなってすごい思ってます。
ありがとうございます。永田さんの点から見て、今後、ポーラさんとこのマニエルのサービスに期待することというか、将来こんな展開があるんじゃないかみたいなところがあればお聞きしたいです。
あれですね、もう本当にその気づきと行動変容にまでっていうところはその通り だと思いますというところと、あと、客観的に見ることで私実は頑張ってたんだっていうことがわかるっていうのもそうだと思います。このタイトルがビズイクなので、だからというわけではないですけど、やっぱり仕事をするっていうことってエネルギーが必要ですよねっていうのもいますよね。だからこそ、やっぱり客観的に自分を見ながら、その日の自分っていうものを、意識することで、例えば朝一でね、自分を意識することで、まあ、今日は、ぼちぼちで行きましょうなのか、今日はバリバリ行けそうだぞみたいなのとか、それだけでも、そのアクセルの踏み方が変えられるっていうところは大きいと思うんですね。だから赤ちゃんを子育てする中でももちろんそう。育休中に、その自分との対話の方法をうまく見つけられるようなサービスに今後なっていくと、例えば育休後の復帰される時でも、育休後に転職される時でもそうですけれど、自分の人生ですね、まあ、キャリアってイコール人生だと思いますので、自分の人生どうやって今後行っていこうかなっていうところの、すごく、やっぱり子供が生まれるってことは、その実はですよ、ママだけじゃなくて、パパにだって、ものすごくパラダイムが変わる瞬間なんですよね。だからこそ、やっぱり、その、お互いの、生活であったり、自分の家族をどうしていこうかっていうところにも、もう踏まえてですね、自分の状態っていうところを気をつけながら、気を使いながらですね、上手に乗り切っていくための、指標として、利用されるといいな、というふうに思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もちょっと一人のビズイクするものとして、ちょっとこのせっかくアプリダウンロードしてみたので、ここからちょっと日々自分の顔を撮りながら、あ、ちょっと今日疲れてるから、ゆっくり仕事しようっていう感じで、ちょっと自分の調整していきたいなというふうに思いました。
そう。結果的にパフォーマンスって上がるはずなんですよ、それって。絶対に上がるんですよ。なんとなくよくわかんないけど、とにかく今日頑張ろうみたいな話よりも、やっぱりその、駆動力というか、トルクのあるなしっていうのは、日によって違うわけじゃないですか。だから、まあ、そこを意識できるっていうのは、本当に仕事においてもパフォーマンス違うし、家庭内の中でも、その、雰囲気というかね、家族の、うまい家族運営の中でも生きてくるというふうに思い。
ありがとうございます。ちょっとあっという間に前半後半で1時間が経ってしまったので、はい、ちょっと今日お話をお伺いするのはここまでになるんですが、はい、本当に1時間すごい、私はママニエルさんのサービスがすごい 深く知れて、めちゃくちゃワクワクしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと締めの言葉を考えてなかった。はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲスト、株式会社ボーラの馬場公子さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。